泊まり講座の先月でですね、小野頃島ということのお話をさせていただきます。己の心の締まりという意味でございます。そのことについてちょっと話し足りなかったことがあるのに気づきましたので、少し付け加えさせていただきます。あ、そうなのかで終わっちゃうと講習会の意味をなしませんので、皆さんにですね、と一緒に考えてみたいものを一つ取り出して、そのについてのお話をさせていただきます。私、僕、俺っていうような言葉ですが、一日のうちでも何回喋るか考えてみたこともございませんでしょうけど、少なくとも何回かは使っているはずでございます。だけど面と向かってですね、その私って何ってこう聞くとですね、そう正確に答えることができないはずになります。私って何にしたら、これって言えばですね、簡単ですけれど、じゃあこれって何だって、大概の方はですね、150センチから200、高い人で2メートルぐらいの背を持った男と女のがいる人間それぞれだとこう思いになると思うんです。それはそれでですね、一つの本当のことでもあるんですが、そういうことでこの決まらないこともあれと思ってですね、そこに疑問が出ることに突き当たることもたくさん一生のうちにはございます。そのことについてお話をしたいと思います。昔からですね、前からですね、人間はうおあえいという5つの次元の中に住んでいる生物だと、こういうふうに申し上げます。うっていうのは欲望のことだ。おっていうのはその欲望で起こったの、五感感覚で起こったことをですね、でいろんな起こったことを合理的に考えようとする、その理屈の世界、経験値の世界と思いますけど、でうとおという世界の自分、さっきも申しましたように、これだけの人間っていうことになりますと、うとおの世界に生きる人間ということが言えます。ところが人間というのはですね、もっと大きな自分のこれの俺という関係では解釈できないほどの大きな力を発揮する時もあります。私の皆さんとお会いするマンションのですね、すぐ前にお寺さんがありますけれども、このお寺さんの門前にです、一つのお地蔵様ですがお祭りしてあります。このお地蔵様ですから、今から何年か何十年か前ですけれども、この近くのあるマンション4階か8階で火事が起こって、燃え広がりましてね、消防隊が繰り出したんですが、なかなか思うようにいかなくて、これが最後だという時にですね、5人のか6人の方が部屋に閉じ込められたというんですね。消防隊のうちの1人の人が下に乗ってですね、どんどんこう上に登ってって、最後に閉じ込められている人を1人2人と救急のその箱の中に移して、さて降りようと思ったらですね、その助けてもらった人からね、もう1人いますよ。その時に消防の人はですね、もう火が回ってきて、これ以上ここの階に留まっているのは危険だという状態の時に、即座にそんなことを打ち捨てて中入っていって、息滞在の人を引っ張り出してですね、乗せたって。でその人を乗せたらですね、定員5人のところが5人でいっぱいになっちゃって、自分が乗るとですね、この上下する滑車が動かなくなっちゃう、ということでですね、俺はここに留まるから、みんな降りてくださいって、合図で下に行く合図をして、それでカゴは下に降りてって、みんなを下に下ろして、それでまたその消防士を助けるために上に登ってきた時はですね、もうすでに消防士は火だるまになっちゃってて亡くなってしまってという話をですね、あそこのお寺の坊さんが感じて、あそこお地蔵様を火を立てたということなんです。となると、もしここに関するだけが私であったならば、生きるというかけがえのない仕事を人に譲ることを人に譲るということは、この中の発想から出てまいりません。 自分が自分じゃない状態、自分というものがどういう生物なんだということを問い出すのはこういう時に現れてまいります。宗教的にはですね、神とか仏とかというものがいやどこにあるんだということになると思うと、この難しい宗教学的問題になりますけれども、そんなことばかりじゃなくて、愛ということが人間の心から出てきて、愛が自分の持っていることを人に与えるということは比較的優しいですが、自分の持っているただ一つの命をですね、その人に捧げてしまうということは、これはなかなか自分の計算通りの話からは出てまいりません。それをとっさの判断でですね、その一人を救うために自分が火だるまになっちゃった。まだね、結婚して3ヶ月だった新婚の人だったそうですけれども、そこのお坊さんがそういうわけで毎日毎日花を取り替えてですね、まあ、りしているようですけれども、みんなあの前に取ってあの日を見ますとね、みんな手を合わせていらっしゃる方が多いようです。人間がっていうのは、その自分が日頃こうだと思っていることとは別のことをやる可能性がある。逆に言えば、人間ではできそうもない変なことを、恐ろしいこともやる。また人間でできそうもない神と言われるようなことも人間は やることがあるということになりますとですね、どういうのが私か自分かということは難しいことになります。そこでですね、この小野黒島というものをもう一度そういう面からですね、考えてみることにいたります。そうなりますと、こったおの学問というのがそんなに人間の生活にですね、と離れた交渉ばかりの学問とじゃないんだということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。ここにございますように、ここに天つかみ諸々の御事持ちて、イザナギの御事、イザナミの御事の二柱の神に乗りたまいて、この漂える国を治め固めなせと、雨の寝床をたまいてことで差したたまい、彼二柱の神、雨の浮き橋に立たせて、その寝床を差し下ろして、かきたまえば、火をこおろこおろにかきならして、引き上げたまいしときに、その矛の先より滴りをつる、潮の積もりてなれる島は、これ、小野黒島なり、その島にあもりまして、雨の御柱を立て、八広殿を見立てたまい、こう、先月、講習会でお話しした。ところであります。その話をですね、もう一遍蒸し返しまして、イザナギ、イザナギの御事が御盆の巣鳴りは雨の御柱、こっちが杉の御柱、その両方に立って、これが雨の打ち柱の両端に立って、雨の寝床をですね、二人の人がいてこうやって下に垂らして、それで青上、和上のこの防音半防音のこの使用のようにですね、こうやって矛でもってかき回した。そしたら引き上げたらですね、再び落ちる潮が溜まって、この小野島ができた。この雨の寝坊って何、この布印のことですから、布印でもって青上の4つの次元、和上の4つの次元をですね、こうやって結び合わせるように、こうやってかき回し合わせる。そうすると、ここにいくつの島ができてくるか、32の島ができてくる、国ができてくる。これとこれをやればですね、他ができる。他、地、地、地とかって言ってね、こうやって島ができてきます。骨玉の学問はこの子供の恩と申しますけど、この全体は雨の御柱と国の御柱と8つの部員を、これが一緒になりますとですね、このうとうが共通でございますから、17ございます。これを先天の子供玉と申します。先天構造ですから、あ、木がきれいだなとか、あ、喉が渇いたから水でもいっぱいどうかなとかですね、そういうように考えがこう口から出てくる、その前に、そういう言葉が出てくる前にのに、頭脳はどういう活動をしてたかと ということになりますと、これが先天構造のこの17の骨玉が活動をしまして、これが肌といって現象を現出いたします。一つ一つのこの出てきた単位の言葉を、これを国ができたと思う。と、他という一音で発音される宇宙全体の中で他と名付けられるものすべてが骨玉他と申します。わかりですかね。ここが難しいことかもしれません。宇宙で他と名付けなくちゃならないもの、それをすべてを骨玉他と申します。そういうようになりますと、一つ一つは人間の心をですね、こうやって組んで似せる、他と言って名付けるべきものに似せているというんで国と申します。今はそれから押して日本の国だとかアメリカの国とか北朝鮮の国だとかいう国になってまいります。日本の国といえばこういう国土の上にこういう性質を持った民族がこういう時からこういう時まで住んでいるということをですね、他の国とは区別するために組んで似せた意味で日本の国とこう申します。またそのことをですね、住んでるとこから言うと島とも申します。島というのはですね、おのころ島と言いまして、締める締めてまとめるで島とも申します。そうやって一つ一つは国であり島であるということになります。この雨の御柱と国の御柱があって、月日日ミリリリの八つの国の雨の向き合い岸があって、これが先天構造、上から活動をして出てきた32の子音が得る後天の構造でございます。これで全部で私のすべて、無という、あ、食いたいな、何々したいなというのは人間のですね、心で説明される最も確実なものとして、この欲望の世界でございます。これ自分のこうだけですよというだけでも説明できる範囲の、その世界です。またその欲望で起こった現象をですね、合理的に考えるにはどうしたらいいんだというと、おという世界でやればいいこと。うおの2つの世界は、私っていうのはこれだけですよって言っても、まあそんなに矛盾は起こらない世界ですけれども、あという世界、ああ素晴らしいな、富士山っていいなという世界はですね、荘厳な仏様の顔を見て、仏像を見て、素晴らしいな、なんて和やかないいお顔をなさってるかなという、そういう感情はですね、これからじゃ出たとは言い切れない。じゃあ感情ってどっから出るんですかって、もちろん感情が出てくるのはですね、考える頭かもしれません。しかし感情が出てくるときは頭よりも全身が震えますな。全身から出てくると言っても間違いもない。もっと大きな自分を離れて落とす、全宇宙をが感動するような感動として出てくる性能だと。あという感情はですね、そういうことでございますから、この人間の150センチからですが200センチまでの身長のこの中での活動ということでは考えられない性能として出てまいります。またさっきも言いましたように、よし、じゃあ自分が残ろうと決断したその消防士の心なんていうのはですね、10センチと申します。この人を助けるか、自分が助けるために働いている人間なんだから、助けられる人の方を優先して、自分は助かるか助からないか分かんないが、まず助けることを先にしようとその決断したですが、というその心というものはもう自分というものをとっくに離れてしまった。じゃあその心ってどこからできたんだって言えば、理屈の上では頭で判断したと言えるかもしれませんけど、頭で計算したのかね、頭でこう、それが自分の欲望に合ってたのかねっていうと、そうは言い切れない。欲望から言ったら自分も助かりたいっていうのが欲望であって、また俺が残ったら死ぬ確率の方が多いなと言ったら、おという次元の計算にも合わなくなる。にもかかわらずそれを完全と 1週間の決断でもってもですね、実行したという崇高な行為は、これまた人間のこの小さい体だけからとは出たとは考えられない素晴らしい能力ということになるということになりますと、人間はですね、雨の御柱と国の御柱というですね、これが一体となった宇宙全体、人間という存在を含めた宇宙全体の性能と言って構わない素晴らしい性能がここに考えられることになります。真実の俺というのは、その大きな宇宙的なですね、働きと同時に自分の現象としての能力、ああ食いたいなとか、ああ寝たいなとかね、あの着物が着たいなとか、この着物じゃ恥ずかしいとかね、そういうふうに思う心全体も、いや自分じゃないのかって言えば、これはもう自分ですから、自分の全体行動が起こすいろんな心の出来事、一生かかってできるその出来事の総和と宇宙全体が自分だと、そうするとこれもこれも含めて宇宙全体が自分ということになる。その中です、現象ですから、現れては消え、消えては現れ、取り留めがない、心の現象です。皆さん心の語源はご存知だろうと思う。心の語源はコロコロでございます。コロコロと変わる。今泣いたカラスがもう笑ったって、ああ悲しいって言ったと思ったら、まんじゅう一つ出したらコロッと笑ったって、お前の悲しさはまんじゅうなのかっていうほどですが、人もいらっしゃる。そのようにですね、心はコロコロと変わるから、実体がない。実体の私とは何であるかといえば、この厳然と存在して、この宇宙のからですが、この頭のてっぺんを通って、それで足のつま先に至って、地球の底に至るまでずらーっと通っている人間が、おぎゃーと生まれた時から授かっている判断力のもと、これを雨の御柱、国の御柱と申しますから、あると本当の自分というのは雨の御柱と国の御柱が一体になったものということになります。伊勢神宮の正殿の中央の床下に雨の御はかり柱、または弓柱、神柱と申しますが、それが祀ってあるんです。伊勢神宮のその床下に祀ってあるんですが、伊勢神宮の中で最も尊いと言われるその神柱と申しますのが、実は私たち人間の私と言っている。物事はその私である神柱のというものから発して、ことが収まりますと、また新柱に戻ってくる。ここにこうずらっと立っているその判断力の柱、これが本当の私というものなのだということで覚えておいていただくと、言霊学が何を目指してた学問なのかということもはっきりお分かりになるだろうと思います。そのことをですね、雨の御柱、国の御柱といって、ただそういうものがあるというだけでは、あそうなのかで済んじゃうことでもですね、それ自体が私といわれる本当の意味なんだということがお分かりになりますと、人間というものはただ自分の欲望なりに一生を暮らしているだけが人間の生活ではなくて、その欲望で暮らしている中でも他人に関係があるものということを総合していきますとですね、それは宇宙そのものなんだということ。これをもっとそれをひっくり返してお話ししますと、人間はですね、日々物質的には向上しております。もっと物質科学がですね、どんどんどんどん進んでいきますと、それは素晴らしい機械も発明されるかもしれません。今みたいにですね、ロケットがあんな危険な液体酸素とか水素とかですね、一遍爆発したらすっ飛んじゃう危険なものじゃなくて、もっと効率のいいですね、原子核反応ようなものをですね、このぐらいのものに閉じ込めて、そのエネルギーを引き出すことができるならば、このぐらいのエンジンでもって宇宙全体に乗り出すことも可能でないとは言い切れない。今からですね、たかだか50年前終戦の時あたりに亡くなった方が、今パッとここで生き返って目を覚ましたとしたらどうなりますか。隣でこんなの、こんなのでこんなことしてるから、あれなんだろう、それ電話なんだって、どこと話してるのかって 昔もありましたよ、こんな筒にね、糸つけてね遊びましたよ、子供の時に。だけどあれやってんだよ、さ、向こうはどこにいるんだ、向こうの糸はどこまで、この糸はどこまで行ってんだ、したら、地球上どこにでも行けるよって言ったら、ね、それこそもう、あんまり酔っ払いとまた死んじゃうかもしれない。それほど物質科学はですね、日進月歩しておりますね。これからのうち人間が、今みたいな地球上の争いっていう、地球上じゃなくてですね、町内の中の争いとか、何々議員たちのが論争するとかという、その論争の層という争いを全て乗り越えて、争うことはいいことだ、仲良くなることのきっかけを与えてくれるからという気持ちになったら、地球の揉め事を人類が卒業して、いよいよどこに出かけていくか、宇宙の世界、人間がですね出かけていって、第二の地球をどこに見つけるかという時代が来ないとも限らない。昨日もいらした方にそんな話をしたんですけど、そんな地球に投げ出してきたらね、これ原子核内反応でも、エネルギーが間に合わなくなってきますから、何十億億光年なんて昔の向こうの世界に行くにはもっとすごい機械が必要になってくると、それと人類ってものはどれほど人間の知力がですね発達してくるかわからないという場面も想像されてきますので、そういう人類というものは本来これだけのものであったならば、そんなことできるはずはないことをどんどんとしております。これだけだったらこれだけで済むことしかできないはずですから、テレビでのでかいカブトムシの人がやってましたな、10センチ以上あって15センチぐらいあるカブトムシ、ちょっとこうしたら置かないですね、置かれたら15センチは南米にいるそうですな。だけどこのカブトムシだって15センチの長さでいて、視力的には宇宙の中にできたものですから、宇宙の性能は持っていますけれども、しかし彼らはですね、文明創造を伝えるものを持ってない。言葉というもの、生きぬか死ぬかに関係するだけのコミュニケーションの手段は持ってるかもしれませんけれども、文明を創造してそれを後世に伝えていくという言葉というもの、これを持ち合わせておりませんから、猿の惑星団という映画が出ましたけど、あれは嘘で、人間が人間というものだけに今までのところは授かった宇宙という人類住処を作るという理想に向かってですね、人類はこれから数千万年、もっと数億年、数十億年にわたってですね、研究し努力していく人類が人間生物だということになってくると思います。そのためにもね、こういうふうに本性は宇宙なんだということをしっかり考えませんと、それが可能とは言い切れませんのでね、そのことについて小野黒島というものはそういうことを教えてくれる古事記の話なんですよということをちょっとお話を申し上げます。で、古事記はですね、次に参ります。